第一章貸付と流動性デファイの2つの中心的な場面。
分散型金融デファイは
伝統的な金融の貸付や取引のマッチングをブロックチェーン上に移し、スマートコントラクトによって自動実行され、銀行や証券会社などの仲介業者に頼らない。
多くのデファイの場面の中で貸付と流動性は一般ユーザーが最もよく触れ、
誤解もしやすい2つである。その違いを理解することは、オンチェーン金融の強要を築く第一歩である。貸付の論理は質屋に似ている。暗号資産をプールに担保として預け入れ、別の資産を借り出す。
このプロセスに人的な信用審査はなく、
すべて過剰担保と自動生産に頼ってシステムの安全を保つ。
担保の価値が十分であれば借り続けられるが、不十分になるとコントラクトが強制売却を始める。
流動性の場面は取引を中心とする。オンチェーンでトークンを売買するには相手方が必要だ。
分散型取引所は注文帳の代わりに資金プールを使い、誰でも資産を預け入れて流動性提供者となり、
取引手数料の分配を得られる。これらの2つの場面は独立して見えるが、プールとスマートコントラクトという同じパターンを共有している。本項は貸付と流動性の仕組み、リスクの境界、測定方法に焦点を当て、具体的な売買シグナルを追うのではなく、強要の層で実践的な認知の枠組みを築く手助けをする。第2章貸付プロトコルはどう動くか、過剰担保と清算。主流の貸付プロトコルは一般に過剰担保モデルを採用する。
例えば100ドル相当の資産を借りたい場合、
通常は150ドル以上の担保をまず預けなければならない。この余分なバッファ比率はプロトコルが設定し、担保の価格変動によるリスクを吸収する。各貸付ポジションには清算ラインが対応する。担保価値が下落するか、借りた資産が上昇して担保率が域値を下回ると、スマートコントラクトは清算者にポジションの一部を引き取らせ、罰金を徴収する。これは自動化されたリスクの出口メカニズムである。この設計は伝統的な信用リスク評価をリアルタイムの価格監視に変える。オラクルの価格が正確で、チェーンが混雑していなければ、清算は数秒で終わり、システム内での不良債権の拡散を防ぐ。一方で、貸付プロトコルは価格データ源、オラクルに強く依存する。オラクルが操作されたり価格が遅れたりすると、誤った清算が引き起こされる。これは過剰担保モデルに生来の構造的リスクであり、あらゆる貸付プロトコルを評価する際に無視できない点である。第3章自動マーケットメーカーと流動性プールの原理。
伝統的な取引所は注文帳で売買をマッチングするが、ほとんどの分散型取引所は自動マーケットメーカー AMM モデルを取る。
その核心は数学的な曲線で、最も一般的なのは一定積公式である。二つの資産の数量をかけたものは常に一定になる。流動性提供者は同等価値の二つの資産をプールに注入し、価格は式で自動決定される。トレーダーがプールからある資産を交換すると、もう一方の資産が増え、価格は曲線に沿って動く。誰かが注文を出す必要はなく、取引は常に実行できる。
仲買人がピンハネをしないため、AMM は一般人も市場メーカーとして機能させ、1取引の手数料を比例配分で得られる。
プールが深いほど、総価値が高いほど、単一取引の価格インパクトは小さく、体験は中央集権取引所に近づく。しかしこの仕組みはスリッページももたらす。取引量がプールに対して大きいとき、実際の価格は表示価格から大きく乖離する。大口取引は特にスリッページを見積もる必要がある。第4章専門分析、主流の貸付、流動性フレームワークの比較。この分野を定量巻きに理解するには、測定可能な指標が必要である。
貸付プロトコルでは、 操作総量 TVL 公開データのオーダーは通常数億から数百億ドルの間資金利用率借り出し済みと預け入れ済みの日生産域値通常75から 85% の間および利用率に応じて変動する借り入れ金利が使われる。これらは主要なブロックエクスプローラーやデータ集計プラットフォームで公開確認できる。流動性側の主要指標は、プールの深さ、7日間取引高、年換算手数料率、価格インパクトである。公開されたデータ集計の一例として、有力な AMM プールの取引高は数億ドルに達し、手数料を年換算したものは約5から 30% の範囲になる。これはプールの活発さと基礎資産のボラティリティによるもので、固定された約束ではない。命名フレームワークの比較、一つ目は一定積モデル、CPMM、実装が簡単で最も普及しているが大口のスリッページが高い。二つ目は一定和モデル、CSMM、スリッページはほぼゼロだが片側相場で枯渇しやすい。三つ目は混合曲線、安定ペアによく使われる、両者の中間を取る。四つ目は集中流動性、提供者が指定した価格帯に資金を供給でき、資本効率は高いが管理の複雑さも増す。実際に見分け可能な事例、いずれも公開報道からある有力貸付プラットフォームは2022年の激しいレバレッジ解消の時期に、担保価格が短期で暴落したため1日の生産規模が数億ドルに達し、高レバレッジとオラクル遅延の組み合わせの破壊力を示した。同じ時期、ある AMM は安定の一時的なペック外れの際、最低者がプール間の価格差で素早く価格を均衡させ、深いプールには一定の自己修復能力があることを示した。測定可能で実践的なチェックリスト、貸付や流動性プロトコルを評価する際、次の項目を順に確認せよ。1、操作総量と資金利用率を確認し、プールが十分に深いかを判断する。2、生産域値と罰金を見て極端な相場での安全余裕を推計する。3、監査報告を読み、コントラクトがオープンソースか確認する。4、少額で実際のスリッページを試す。5、オラクルの情報源が多様化注目する。6、自分でポジション上限を設定し、担保率を生産ライン近くに下げない。このリストを回すことは、単に表示された利回りを見るより確実である。第5章流動性提供者の収益はどこから来るか。流動性提供者の主な収入は取引手数料の分配である。プール内で完了する1スワップは固定割合を手数料として徴収し、すべての提供者に按分で配分される。あなたのシェアが高いほど得る手数料は多い。これが最も直接的な収入源である。一部のプロトコルでは、流動性提供者は流動性マイニングと呼ばれる追加のトークンインセンティブも得られる。これは初期資金を引き付けるためで、インセンティブトークン自身の価格変動を伴うため、安定したキャッシュフローとは見なせない。収益の高さは資本効率に直結する。同じ資金を活発なプールや集中流動性に置くと回転が速く、年換算のリターンは見栄えが良くなるが、それだけ価格リスクも負う。効率とリスクは普通同時に上がる。収益源を理解することは、本物の手数料収入と補助型インセンティブを区別する助けになる。前者は本物の取引需要から生まれ持続可能だが、後者はインセンティブが減った後、急速に落ちる可能性がある。プールが健全か判断するには、まず手数料収入、次にインセンティブの順で見よ。第6章典型的なリスク、生産、スリッページ、無常損失。貸付側最大のリスクは生産である。価格が短期で激しく変動すると、担保を追加する間もなく強制決済され、生産罰金は通常高く、5から 15% の間である。満レバレッジのポジションなら、普通の反落で強制売却が引き金になる。
取引側ではスリッページに警戒せよ。浅いプールで大口取引をすると、実勢価格は予想より数パーセント悪くなる。取引前に見積もりツールで実際の受け取り額を確認せよ。無常損失は流動性提供者特有のリスクである。プール内の2資産の価格比が大きく変化すると、ずっと保有するより提供することの方が少なく稼ぐ可能性がある。変動が大きいほどこのズレは目立つ。これは提供と保有の差を測るもので、必ずしも確実な損失ではない。これら3つのリスクは独立していない。
高ボラティリティは生産確率と無常損失を同時に増幅するから、
資金を割り当てる前にシナリオを想定せよ。さらに3割下がったらどうなるか。性的な利回りだけを見るのは実リスクを過小評価しやすい。第7章歴史の振り返り、貸付市場の激しい変動。2022年はデファイ貸付のストレス高の年となった。複数の大規模機関が連鎖的にレバレッジを解消し、担保が集中して売られ、連鎖生産を引き起こした。単週の生産規模は史上最高に達し、多くの預金者がオンチェーンリスクの伝播速度を初めて実感した。広く引用される事件の一つは、ある貸付プラットフォームがパラメータ設定と担保の過度な集中のため、価格暴落時に生産が間に合わず不良債権を形成し、最終的に預金者の払い戻しに影響した。これは仕組み上の小さな欠陥が極端な相場で何倍にも増幅されることを証明する。対照的に高い生産域地、多様なオラクル、慎重な上場戦略で堅牢に運営されたプロトコルは、同じ下落を平静に乗り切った。同じ貸付プロトコルでも設計の差が抵抗力を直接決めることを示し、一括りにはできない。これらの振り返りは、プロトコルを表示された利回りだけで見るな、極端な相場での生存性能を見よ、と我々に教える。
歴史的なドローダウン、不良債権率、生産のタイミングは、
綺麗な年換算数字より注意に値する。第8章初心者のための指標と実行チェックリスト。始める前に理解できる数字をいくつか気づけ。操作総量はプール規模を表し、資金利用率は資金の逼迫度を表し、借入金利は利用率の上昇とともに急になる。これは需給を見る窓であり、リスクを見つける起点である。少額試しの方法を進める。極小額で預け入れ、借りだ、返済または注入、引き出しの流れを一度完走し、仕組みを本当に理解してから規模を拡大せよ。オンチェーン操作は不可逆であり、流れを知ることはリターンを追うことより大切だ。実行チェックリスト、1、主流でオープンソースかつ監査済みのプロトコルのみを選ぶ。2、ゼロになるのを許容できる資産だけを預ける。3. 貸付ポジションの担保率には十分なバッファ、2倍以上などを残す。4. 流動性提供はまず安定ペアで練習する。5. 1取引のコストとスリッページを記録する。6. 定期的に見直し、寝かしっぱなしにしない。学習コストをリターンに参入せよ。認知の曲線自体が投資であり。少額で仮説を検証するのは一度に大口とするよりずっと堅実だ。教養の価値は行動前に規則を理解させることにある。第9章よくある落とし穴と回避策。一つ目の落とし穴は利回りを保証とみなすこと。
デファイの画面に表示される年換算は大半が瞬間値または過去値で
資金の流れで激しく変動し、将来のリターンと等しくない。高い数字を見たら、それが本物の手数料収入か短期インセンティブかをまず問え。二つ目の落とし穴は、承認リスクの無視。
コントラクトに大きすぎる許可を与えると、
バグがあれば損失は預けた分を超える可能性がある。だから不要な承認を定期的に取り消し、使用中のプロトコルに最小権限だけを残せ。三つ目の落とし穴は、マンレバレッジ借り入れ。
担保率を生産ライン近くに下げるのは資本効率を上げるように見えるが、普通の変動でも強制生産のリスクにさらす。バッファを残すのは保守ではなく、反応する時間を自分に与えることだ。四つ目の落とし穴は新プールの高インセンティブを猛追すること。新プロトコルのコードは時間の検証を経ておらず、ロックはいつでも引き出せる。高リターンは高い元本リスクに対応することが多い。参加前にチーム、監査、ロックの仕組みと十分に下調べせよ。よくある質問。モンデファイ貸付と銀行貸付の最大の違いは何か？と、銀行は信用審査と人的リスク管理に頼るが、デファイ貸付はスマートコントラクトと過剰担保で動き、参入障壁も救済期間もない。リターンとリスクは市場とコードでより直接決まるため、参加者自身が全リスク管理責任を負う必要がある。門、一般ユーザーが流動性提供に必要な最低資金はいくらか。と、技術的に固い加減はなく、多くのプロトコルは極小額を許す。だがコスト面でオンチェーン手数料とスリッページを覆う必要があり、失っても良い金額で学習的試しをし、流れを理解するのが良い。門無常損失は必ず起きるか。と、プール内に資産の価格比が初期から変化した時だけ生じる。に資産が固定比率を保つなら無常損失は無視できる。これは提供と保有の差を測るもので確実な損失ではないが、変動が大きいほど注意が必要。門生産される確率を下げるには。と、革新は十分な担保バッファを残し、マンレバレッジを避け、変動の小さい担保を選び、オラクルと極端な相場に注意すること。資金を一箇所に集中させず複数のプロトコルに分散させることも、単一障害の連鎖影響を減らす。